お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨエル書2章32節と3章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨエル書2章の学びをしていますが、2章の28節から32節。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。地と火と、煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたようにシオンの山エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。前回に続いてマギー博士はこの箇所について次のように述べています。この箇所の予言を理解するのには、この箇所に示されている予言の成就の時に注目することが何よりも重要です。ここには、その後と書かれています。ヨエルは私たちに来たるべき主の日について語ってきました。書き記された最初の予言書の著者として、彼が主の日を紹介し、その時期には何が起こるのかを語っています。ヨエルは主の日が大患難時代の暗闇から始まることを強調してきました。大患難時代という名前を付けられたのは主イエスです。私たちはホセア書で出来事の時間的な順序の重要さを見ました。ホセア書3章5節の予言には次のように書かれています。その後、イスラエル人は帰ってきて、彼らの神、主と、彼らの王ダビデを尋ね求め、終わりの日におののきながら主とその恵みに来よう。私たちは終わりの日を大患難時代の時として確認しました。キリストがこの地上に来られることによって、この時代が千年王国の始まりである御国を招き入れることになります。これはヨエルが今とてもはっきりした時期のことを話しているということと、この予言は大患難時代という夜の後に、そして主の日の間に成就するという結論に私たちを導きます。その後神様はご自分の御霊をすべての肉なるものに注がれるのです。ヨエル書は最初に書き記された予言書ではありますが、御霊が注がれることに言及したのはヨエルだけではありません。イザヤ書32章の15節には、しかしついには上から霊が私たちに注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになると書かれています。イザヤはこの地上にやってくる御国のことを語っています。そして御霊が注がれることは千年王国と関係しています。もちろん教会時代のことを語った預言者は一人もいませんでした。彼らすべてはイスラエルの国に関する終わりの日を語ったのです。エゼキエル書36章27節にはこう書かれています。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守りを行わせる。それから彼は次のように続けます。 同じくエゼキエル書36章の28節。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。今エゼキエルは特定の人々と特定の土地について語っています。それはイスラエルです。神様がご自分の御霊を注がれるのも特定の時期です。またエゼキエルは次のようにも言っています。エゼキエル書37章の14節。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は、主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の御告げ。それだけではなく、さらにエゼキエルは次のように書いています。エゼキエル書39章の29節。私は二度と私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ。神である主の御告げ。ゼカリア書は書き記された預言書の中でも最後のものの一つですが、彼は次のように書いています。ゼカリア書12章の10節。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、一人子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。またヨエルは、私たちが今話し合っている箇所の中で、地図上のどこでそのことが起こるのか、はっきりと示しています。ここには次のように書かれています。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたように、シオンの山、エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。さて、ここで質問が出てきます。それでは、ペテロがペンテコステの日にこの聖書の箇所を引用したとき、彼は何を意味していたのでしょうか。彼は、ヨエルの予言が成就したということを意味していたのでしょうか。いいえ、彼はそうは言いませんでした。ペテロは決してこの予言が成就したとは主張しませんでした。ペンテコステの日、聖霊が弟子たちの上に下り、彼らはローマ帝国中からエルサレムに来ていたユダヤ人たちに語り始めました。すべての人が自分の母国語でメッセージを聞いたのです。弟子たちがメッセージを語っていたのは知られていない言語ではありませんでした。一つ一つの言語はローマ帝国や帝国の外からさえもそこに集まっていた人たちの母国語だったのです。さて、弟子たちのメッセージを聞いて多くの人たちが信じましたが、他の者たちは弟子たちが新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざけり始めました。そこで立ち上がって彼らに答えたのがシモン・ペテロだったのです。ペテロは弟子たちのスポークスマンとなり、彼らが酔っ払っているという非難に対して次のように答えています。使徒の働き2章の14節から15節。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々。あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているように、この人たちは酔っているのではありません。ペテロは朝から酔っ払っている人などいませんと言っています。ペテロは続けます。使徒の働き2章の16節。これは預言者ヨエルによって語られたことです。ペテロはここで預言者ヨエルが言ったことが成就したのですと言っていないことに気づかれると思います。 福音書記者全員と使徒パウロは何かが予言の成就であるというとき、そのことをとてもはっきりと示しています。すべての箇所に言及することはできませんが、例えばマタイの福音書2章の17節から18節には次のように書かれています。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。これはキリストの誕生に関連して起こった出来事に関係のある予言の成就でした。また同じ箇所の23節にも次のように書かれています。マタイ2章の23節。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。あるいは使徒の働き13章のピシデアのアンテオケでのパウロの説教を開いてください。彼はイエス・キリストのよみがえりを語って次のように言っています。使徒の働き13章の32節から33節。私たちは神が父祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。その約束を果たされましたという箇所が英語訳では、神は私たち子孫に同じことを成就されましたと訳されています。聖書は予言の成就に関してはとても明確にそのことを記述しています。これに対してペテロは使徒の働き2章の16節で何と言っているのでしょうか。使徒の働き2章の16節をもう一度読み出します。これは預言者ヨエルによって語られたことです。彼はこのことはヨエルが予告したことの成就であると言ってはいないのです。むしろ彼はここで、これはことです、つまりこれはそのことと似ていることだと言っているのです。もしペンテコステの日に遡るなら、ペテロは異邦人たちに話していたのではありませんでした。彼は旧約聖書の教育を受けたユダヤ人たちに話していたのです。彼らは旧約聖書を知っていました。彼らはローマ帝国中から祭りのためにエルサレムに来ていたユダヤ人でした。彼らはモーセの律法で要求されていることを守って長距離の旅をしてきました。ペテロは実際には次のように言っていたのです。今あなた方の目の前で起こっていることをあざけったり物笑いにしてはいけません。このことは預言者ヨエルによって主の日に起こると教えられていることと同じようなことなのです。そしてペテロはヨエルの預言を引用します。使徒の働き2章の17節。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。このことは終わりの日に起こるべきことです。その時には神様の御霊がすべての肉なるものの上に注がれます。ペンテコステの日にそのことが成就したのでしょうか。とんでもありません。この前の章に列挙されていた人々が経験しただけです。そして3000人が救われました。もし救われたのが30万人だったとしても、まだすべての肉なるものに御霊が注がれたのではなかったのです。たとえ30万人が救われたとしても、ヨエルの予言の成就にはならなかったはずです。実際にはペテロは彼らに次のように言っているのです。 ここで起こっていることを見て、あざけってはなりません。あなた方はヨエルが、神様がご自分の御霊をすべての肉なるものに注がれる日が来ると言っていることを、あなた方自身が持っている神様の御言葉から認識すべきです。今日幾人かの人々に御霊が注がれたのなら、すべての肉なるものに御霊が注がれる日が来ることに驚いてはいけません。それからペテロは続けて、何が起こるかというヨエルの予言の残りを引用します。使徒の働き2章の19節から20節。また私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。このことがペンテコステの日に成就したでしょうか。もちろんそんなことはありません。地震もなく、太陽や月にも変化はありませんでした。これらのことは、主の大いなる輝かしい日に起こるのです。ヨエルはこの日を、主の大いなる恐るべき日と呼んでいます。ペンテコステの日は大いなる日ではありましたが、恐るべき日ではありませんでした。それは素晴らしい日だったのです。もし私たちがヨエル書を理解しているなら、ペテロはヨエルの予言がペンテコステの日に成就したと言っている、そのような結論に達することは決してありません。シモン・ペテロは、あざけっていた人々に対する返事の導入として、ヨエルの予言を使っただけに過ぎません。さて、ここでもう一つの疑問が起こります。シモン・ペテロのメッセージの主題は何だったのでしょうか。ペンテコステの日のシモン・ペテロの説教の主題は、主イエス・キリストのよみがえりでした。彼が話の本題に来たとき、彼はキリストのよみがえりを予言している詩編16編の8節から10節を使います。そこにはこのように書かれています。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。ペテロがさらにこれをどのようにキリストに当てはめているかに注目してください。使徒の働き2章の32節から33節。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ヨエルとペテロの演説の結論は、どちらも、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われるということなのです。この箇所は最も偉大な救いの日は、まだこれから先の将来に来ると私が言っている根拠となる多くの箇所の一つです。神様は失われる人々よりももっと多くの人類を救ってくださると私は信じています。私は神様は失われる者たちよりもより多くの人々をご自分に勝ち取られるといったスポルジョンに同意します。ご自分の御国を打ち立てられるためにキリストが地上に来られるとき、世界始まって以来、人々が神様に立ち返る最も偉大な時となるのです。同時に大患難時代にも主に向かっての大きな悔い改めが起こります。教会時代の間の悔い改めよりも もっとずっと大きなものになります。神様が主ともキリストともされたイエス・キリストのよみがえりこそが、ペテロの説教の論点のすべてです。ですから重要なことは、このイエス・キリストを知ることです。さて、ヨエル書3章の学びに入りますが、3章の一節。見よ、私がユダとエルサレムの繁栄を元通りにする、その日、その時。ここには、その日、その時と書かれていますが、これはどの日でしょうか？ペンテコステの日でしょうか？いえ、そうではありません。なぜなら神様は、私がユダとエルサレムの繁栄を元通りにする時のことを語っておられるからです。神様はペンテコステの時にはエルサレムの繁栄を元通りにはされませんでした。事実、主イエスは使徒の働き一章の八節でエルサレムに繁栄を取り戻すのではなく、その反対にエルサレムから喜びの福音を全世界に広めなさいと言われたのです。人の働き一章の八節で主イエスはこのように言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。キリストはここで次のように言っておられるのです。地の果てまでも出かけて行きなさい。私が死から蘇ったというメッセージを持って行きなさい。彼らに神様は情け深く、忍耐深く、憐れみ深いお方であること。主の皆を呼ぶ者は誰でも救われることを語りなさい。福音があまりにも単純に思えるので、今日多くの利口な人たちが福音を逃しています。でもキリストを救い主であると信じるだけで良いのです。それはなんと素晴らしいことでしょうか。行いの中に救いはありません。でも救いは必ず行いを生み出します。もしあなたが救われているのなら、福音を伝えたいはずです。もしあなたが福音を伝えたいと思わないのなら、私はあなたの信仰を疑います。なぜなら、本物の信仰は必ず行いにつながるものだからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は大患難時代というテーマで、ヨエル書2章32節と3章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、 hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。